モドトモのバイクライフ。
この番組は奈良ドット FM784 パブリックボックスよりお送りしています。
モドトモのバイクライフ12月号スイッチオン。はい、こんばんは。メインパーソナリティのモドトモです。今月号もバイクの好きな方、バイクに興味をお持ちの方と、あなたと、ね、バイクについて楽しく番組スタートしていきたいと思います。テーマは楽しく安全にバイクライフ。今月号もアクセル全開でお送りいたします。さてさて、この番組のアシスタントをご紹介いたします。ですね、とてもチャイミングなアシスタントの
ゆきです。よろしくお願いします。
そしてシンガーソングライターの
エリナチュラルです。お願いします。
そしてミキサーはタケルさんでお願いいたします。まずはですね、
チェンジワン今月号のツーリング情報コーナー。
はい、今回ですね、11月の4日の日にちょっとツーリング行ってきました。
お、どこ行ったんですか？
あのね、三重県の鳥羽の方です。
いいですね。
はい、あのね、柿を食べに、柿、
海の柿、
木の柿ちゃいますよ。
は
い、
あの海のミルクですね。
はい、そうですね。海の柿を食べにですね、バイクのお友達と、
はい、
バイク5台と、
はい、
で男性5人、
お、
女性1人で、
お、
行ってきました。
うんうん、1人2人乗りですか？
そうですね。
なるほどね。
はい、うん、うちの奥様とタンデムして。
なるほど、いいですね。
そうですけどもね、場所はですね、あの集合場所はですね、
はい、
名阪国道ハリテラスって知ってますか？
知ってますよ。
はい、そこからね、国道369号線をですね、
はい、
南下しまして、
ほ
う、で西峠っていう交差点を越えまして、う
ん、はい、
県道31号線から宇多野方面に抜けまして、
うん、はい、
国道166号線からですね、
はい、
高見山トンネルの方へ行きます。
お、
そうそうだね、その日がね、ちょっとね、朝からね、なんか天候が悪くて、
うん、
そこに来ますと雨が降ってきまして、
あ、
まあ、急いでね、雨具を切りまして、
はい、
そして、まあ、飯高の道の駅の方にですね、
はい、
で休憩取ろうということで、そこまでね、うん、まず最初の休憩をそこ取りました。
はい、
そうしたらですね、
はい
はい、
去年のね、
うん、
11月号でゲストで出ていただきました女性のダイラーさんがですね、
はいはい、
向こうからね、あの来られまして、あれもしかしてモトモトさんちゃいますのと声かけてくれていただきまして、
はいはい、
恥ずかしかったですけども、はい、あ、そうですって言ってね、はい、どこ行くんですかって、柿食べに来ますねって言いながら、そっちはどこ行くんですかって言ったらね、
うんうん、
あの今から魚釣りに。
魚釣り、
うん、いいですね。その時雨は、
やんでました。
あ、よかった。
でもね、べちょべちょなってね。
そうですよね。
カッパが染み通ってね、
うん
う
ん、
あ、寒くはなかったですか？
寒かったですよ。
あ、
その、あのバイカーさんはですね、
はい、
石山由美子さんという方で、
はい、
小柄のチャイムグの方なんですよ。でね、あの国産の 650cc のね、
はい、
バイクでね、バチカルエンジンのバイクを乗った方なんですけどね、まあ、前回去年の11月頃に出てもらった方なんですけどね、まあ、その方と、お別れでしまして、
はい、
そして滝っていう、ね、方があるんですけど、滝方面に走りまして、でこれもね、行ったことあるんですけどもね、あのコケコッコ共和国っていうところ、
コケコッコ共和国、
はい、
めっちゃ行ってみたい、ね、
行ってみたい。
あの鶏いっぱいいるんですよ。
はいはい、
そこでね、鶏を見ながらね、焼き鳥を、
いやいやいやいやいやいや、なんか残酷な話でしたもん。
なんちゅうとこや。
卵かけご飯とかね。
いやいやいや。
いや
ちょっとね、
でもね、結構美味しいとこなんですよ。
美味しいですよね。ま
あ、新鮮ですもんね。
はい、
感謝の気持ちを忘れずに食べれますね。
確かに。
で、まあ、そこを通過いたしまして、
はい、
伊勢方面に向かいまして、で、あの二見浦って知ってます？あの、アッカンベイがいる、あの、
アッカンベイがいる、
すいません、あのゾウアララシがいてて、アッカンベーでしてくれる、あの、
そんなとこあるんですか？
はい、
知らなかった
です。夫婦岩とか、
ミョタ岩とか、ね、夫婦岩、ミョタ岩
してます、うん、あそこにあるんですよ。
うん、
あそこの水族館がね、
はいはいはいはい、
タミーシーパラダイスなんですけども、うんうん、
はい、
そこを前を通過いたしまして、
はい、
はい、で鳥羽市に入りまして、
はい、来ました。
あのパールロードっていうのがあるんですよ。
はいはい、
それが今はもう無料になりまして、
うん、
あ、お金いるんやったんですね。
はい、昔はね、いるんですけど、まあ、無料で、
はい、
そのパールロード沿いにですね、ずっとね、はい、柿を食べるお店がずっとあったんですよ。
へー、
うん、ほんでね、はい、予約しないで行ったんですよ。行き当たりばったりで。 だどこもね予約制ですね、もう予約でしかダメですねって言われまして、でたまたま一見ね、はい、あの予約は取ってませんよとかありまして、
よかった、
牡蠣、が100円、
100円安い
安い、であの牡蠣ご飯が300円、
お、めっちゃお手頃価格でしょ、
だから牡蠣10個とでご飯食べても1300円、
そうですね、
いいですね、リーズナブル、
そうそうそう、ほんで、まあ、そこで牡蠣を食べまして、
はい、
で、ちょっとねまたずっとご飯食べてから休憩してからずっと展望台がありまして、
はい、
うん、鳥羽のね展望台なんですけども、
綺麗です ね、
あの鳥羽一郎さんの演歌歌手の鳥羽一郎さんのね席が立ってまして
あ、そうなんですか、
はい、でそこにね鳥羽がっていうね、なんか
ありますね、
なんかそこの場所場所によって中身が違うんですけれども、
はい、
ね、伊勢海老の鳥羽がありまして、まあ、それもちょっと食べてみました。
鳥羽が
いっぱいじゃないですか
お味はどうやったんですか、
あの伊勢海老の味がして、
トバーガ
ー、あとタコとかいろいろあるらしいですね、イカとかね、まあ、その場所場所によっては違うらしいですけどね、うん、ここはトバの展望台はトバーガーでしたけどね、
トバーガー、
はい、
で、そうですね、はい、ネーミングが
で、ね、そしてそこからですね、
はい、
伊勢の方に行きまして、まあ、また伊勢自動車道からですね、で、まあ帰ろうと、
はい、
で、あの途中自動車道入る前にガソリンスタンドでちょっとガソリン入れまして、で次どこで待ち合わせするのってことで、芸能サービスエリアで待ち合わせしましょうってことで、
はい、
でまあずっとね高速入りまして、
はい、
芸能ね、あの芸術の芸にで、三十平のに農業のみで書いたね、
うん、
芸能って言うんですけども、飛び入ったら芸能ってないんですよ、
はい、
インターチェンジがねサービスエリアがね、うん、ほんで「あの」っていうのがあったんです
よ、はい、
はいはい、
であれなあのしかない、これここかな、いやちゃうちゃう芸能って言ってたなと、でずーっと言ったらなかなかなくて、
はい、
でもう料金所に来てしまったんですよ、
あらららら、
で料金所お金払って、
はい、
バイクを横に止めて、で、まあ、電話して、芸能ってないねんけどって言ったら、いやごめんごめん、うん、あのやったわ
っ反対
道の反対側が芸能なんですって、
はいはいはいはい、
で名古屋行く方向はあのだったそうです、
うん、
それもなんか何人かがねやっぱ間違うてまして、
あら、
ちょっと間違いやすいですもん ね、
そうですよね、
うん、でまあ名阪国道の関のねサービスエリアでまた集合いたしまして、う
ん、はい、
まあ、そこで、休憩して、まあ、一気にですね、まあ、ハリテラスまで帰ったというね、うん、まあ、そういう夏季ツーリング、
いいですね、夏季
ツーリング、
また皆さんもねこれからのシーズンですから、
うん、
はい、夏季 ね、いいですね、
そうですね、夏季行きました
はい、
で今日、あとねもっとね、はい、面白いところ行ってきたのが、
はい、もっと面白いところ、はい、
11月のね17日に、
はい
はい
はい、部品交換会、
はい、
部品交換会、
はい、古いバイクとかをね乗ってますと、はいはい、部品がなくなるんですよね、
うんうん、なくなるんですか、
う
ん、
もう、メーカーさんがもうバイクの部品を作ってない、
そういうことですね、
うん、はいはい、そういう好きな方が集まって部品を交換したりとか部品を売ってるんですよ、
はい、
それをですね、行ってきまして、
はい、
近所のね、バイク乗りの方と一緒に、ね、行ってきまして、朝4時起きで、
そんな早いんですか、
6時オープンなんですよ、
なくなっちゃうんですかやっぱり、
はい、朝6時でオープンでもう9時になったらもうなくなっちゃうんですよ、
いやーすごい、
うん、だから朝4時起きで
、
ほんだらねその日はもう車で行ったんですけども、
はい、
もう霧でね、
そうですね、
名阪国道、
そうですね、
霧で見えなかった、
うん、
でまあハリのインターチェンジから名阪の神山インターの方まで行きまして、はい、そこからずーっと下降りてですね、まあ、鈴鹿の方行ってきたんですけども、なかなかね面白いものいっぱいありまして、
本当ですか、
うん、買っちゃったんですか、
買っちゃいました、
お
あのねバイクの部品じゃなかったんですけどよくカーブミラーじゃないですか、
カーブミラー、はいはい、
道のとこに付いてある、はいはいはいはい、あれのちょっとちっちゃいやつで初め1個200円で売ってたんですよ、
200円、安いですね、
ね、
うん、安いですね、
それで、まあ、古いやつだけどね、うん、で、はい、それを中古品なんだけども、それを初め、まあ、200円かだから3つ置いてあったんですよ、
はい、
多分お兄ちゃんもいやもうそれ3つで300円でいいよと、
3つで300円、
3つこうで何すんねんと思いながら、
はい、そうですね、
ね、だから3つ買ってしまいましたけど300円で買ってしまいました、
そうなんですね、
はい、まあ、そんなこんなでねいろいろね2時間ぐらい遊んでまして、まあ、こういう部品交換がもう皆さんやってますんで、ね、どんどん また皆さんも言ってもらったら ね、まあ、古いバイクの出方とかね。
そうですね、
はい、
いろんなとこで楽しめて楽しんでいただければなと思います。
はい、
チェンジツ集まれバイカーズ。
はい、あのですね、今回はですね、
はい、
奈良の奈良市の田原の方で、
はい、
11月23、24の2日間ですね、
はい、
暮らしの中のクラフト展をやってまして、
暮らしの中のクラフト展、はい、クラフト、
はい、はい、この中にですねバイク乗ってる方がねいらっしゃいましたんで、ちょっと取材してきました。
はい、
はい、皆さん聞いてください、はい、
お願いします。
元友のバイクライフ、今日はですね奈良県の東部の田原の方ですね、田原の方で交差点のところと思うんですけども、暮らしの中のクラフト展というですね、イベントっていうんですかね、こういういろんな家具を置いてあるね個展ですね、個展をのところをね見に来たんですけども、いろんな家具とかいろんなね器とか、もうほんまに暮らしの中で使うてるようなやつをですね木工製品で作ったり、まだ鉄を叩いてね、いろんなねドアのねノブとかも作ったりとか、面白いものを作ってやるんですけども、その中でねバイク乗りのね職人さん、そこには、木工家具のね作る方ですねを、ちょっとねインタビューしたいと思います。こんにちは。
こんにちは。
お名前は？
野間英史です。
野間さんですか？
はい、
野間さんこうバイクね乗ってありますけども、これは、モトクロス風のトレール車なんですけども、
はい、
こういうバイクやっぱしこう山とか行かる方ですんで好きなんですかね？
そうですね、あのそういう林道とか行くのに、
はい、
あの向いてるんで、
はい、
あの好きです。
ああそうですか。やっぱしバイクに乗ったきっかけとか何かあるんですか？
きっかけは、まあ、友達が乗ってたのを、まあ、見て、
はい、
で、まあ、かっこいいなと思って、
はいはい、
これがきっかけですね、欲しいなと思
って。それはやっぱ高校とかですか？
大学の時ですね。
大学生の時ですか、はい、大学は普通 の、 あのどんなこういう職人さんというかこうエースの学校ですか？
いえいえ、あの普通 の、 あの大学です。
あ、普通の、
はい、
まあ、急にまたこんな、ね、あのこういう家具とか作ったりね、はい、しちゃうんですけども、
はい、
よくバイクでよく行かれるところでどこかあります？
バイクでは、まあ、奈良県の南部の方、南の方ですね。
あ、はい、南の方ですか、はい、例えば、南だったら、まあ、天川とか、
そうです
ね、大台川原とか、はい、ね、あっちのこう山間部のこう木々、やっぱりこう木工を作ってる方ですから木とか見るの好きなんですか？
そうですね、あの山の中入って木とか見るのは、はいはい、好きです。
僕もあのモトクロッサー風のね、はい、あのバイク乗っているんですけども、はい、あのやっぱり山こう走ってたらね、こうなんか自然の力でパワーをもらえるような感じがしますよね。
はい、そうです
ね、森林浴パワーっていうんですか、
はい、
うん、あの川の流れる音とか、はい、あとねこう森の中のこう冷たいような風が、爽やかな風が吹いてきたりとか、はいはい、鳥のね鳴いてる声が聞こえたりとか、はい、いろんなこう緑とこういろんな赤とか黄色とかいろんな色がこうね、はい、あるんですけども、ああいうこう走ってやってね、あこの木面白いよ木やな、ちょっとこれでなんか作ってみたいなという発想とかやっぱり浮かぶんですか？
そうですね、やっぱりなんか木の、まあ、形とか、まあ、葉っぱを見たりとか、
うん、はい、
そういうのでなんか面白いなって感じて、
はい、
でまあまあ、そこが直接作品になるかどうかわかんないですけども、まあ、そういうの頭に入ってるから多分、うん、実際デザインするときにそのなんか浮かんでくるかもしれないですね。
木工のこの今ここに置いてありました椅子とかね、あと机とかいろいろあるんですけども、やっぱりこれはやっぱ自分のインプレッションを頭でこう感じて、ほんでそれをデザインして作るはずなんですけども、あの大体どれぐらいかかるんですか？
考える時間、
考えてものが出来上がるまでは、
作るもんにもよりますけども、まあ、考えてる時間はちょっと、まあ、ずっと考えてる時もあるし、何日かかけて時々思い出しながらこの椅子はどんな形にしようとか、
はい、
まあ、それを、まあ、今日考えてまた明後日考えるとか、
はい、
まあ、何日かかけて考える時もあるし、まあ、一日中ずっと考えてる時もあるし、
はい、その木を見てじっと この木にはどんな形が合うのかなとか見るんですか？
木の木目の部分を見たりとか、
はい、まあ作る段階でそうですね、この部分にこの木目を当てはめようとか、まあ、そういうことは、はい、考えます。
ずっとバイクはこういうタイプのトレイル車なんですか？
そうですね、ずっとこのタイプですね、はい。
まあ、やっぱしこう軽いし、ね、まあ、山道でしたら林道やったら、ね、細い道で U ターンとか、ね、はい、取り回しの楽だし、はい、まあ、燃費もいいしということでね、
はい、
うん、まあ、そういうところ走りますから、ね、それなりのこうバイクですもんね、
はい。
よくツーリングとか行かはるとき、なんかこうどこどこでこれは絶対に買って食べんねとかあります？
大体好きなもんって言ったら菓子パンとか好きなんで、
はい、
まあアンパンとかをはよく食べます。
今よくインターチェンジのサービスエリアでね、はい、アンパンとここのなんかアンパン特別アンパンとかね、はい、よく売ってますもんね、はい、いろんな中にいろんなね、はい、あん以外のものが入ってとかね、はいはい、売ってますよね。まあ、この今回この11月のね23、24でここの子でこういうクラフト展やってありますけども、はい、今度は来年はまた、
そうですね、来年は冬はないんで春3月の、
はい、
終わりの土曜日日曜日ですね、また、はい、させてもらいます。
だいたい年3回ぐらいですか？
一応2ヶ月に1回なんで、
はい、
まあ、年5回ぐらいですかね。
この3月、次が5月、7月、9月、で11月と、
はい、
今まで遠いところはどこまで行かれました、はい、バイクで。
バイクでは、まあ、フェリーに乗せてですけども、
はい、
大分県の九十の方に行きました。
はい、九十っていうのは何があるんですか？九十、
やっぱり山ですね。
す、
九十連山、
はいはい、
綺麗な草の山とか草原とかのところですね、
はい。だいぶかかりました？
そうですね、まあ、そこでは一泊ぐらいしかしてないんですけども、
はい、こういう この今までずっとこの木工家具の職人、まあ、作りの方なんですか？作る仕事でしてやったんですか？
学校卒業してから就職しまして、
はい、
でまあ、9年間サラリーマンしてからそういう木工の学校にまた入ってから、はい、また、まあ、4年ぐらい勉強してから一人でするようになりました。
すごいですね。いろんな大変になったと思うんですけどもね、はい、やっぱしこう作業場も必要になってくるし、なんかこういう情報を発信することも必要だと思うんですけども、はい、何かこう情報発信できるようなものがあるんですか？
そう、特には情報発信とか、まあ、そんなパソコンとかも使ってないんで、
はい、
まあ、主には
こういうクラフト展
みたいな、クラフト展とか、まあ、展示会をやって、はい、お客さんに来てもらって見てもらって、
そうですね、一応画像よりもやっぱりこう実際触ってもらった方がね、
はいはい、
パッと見たら重たそうかなとか、重たら軽いわとか、はい、ね、まあ、この持った時のこの木のね、ぬくもりというぬくもりっていうんですかね、これも結構違いますもんね、はい、普通のお茶碗、普通のね、お茶碗とか鋳物とかのやったらこう冷たく感じますけど、なんかこう温かく感じますよね、はい、うん、そうですか、はい。今日はね、こちらの方でいろいろね、見せていただきまして、また次回3月ということなんで、また3月にまたね寄せてもらいたいと思います、
はいはい。
そこで最後にですね、一言なんですけども、あなたにとってバイクはってのことなんですけども、
バイクは、ま、遊びのツールですかね。
道具ですよ ね、
そうですね。
木工を作る時のやっぱりカンナとか、
はい、
ね、のみとかと一緒で、はい、こうそれをさもう常に持っていくことによって、なんかこう愛着がね、
はい、
湧くっていうかね、わ、はい、かりました。今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
チェンジ3ラジオドラマ、
出会い別れそしてバイク、原作元友、第9話クリスマスイブ。たかし、もとともまさる、ゆき、管理局たける、ナレーションエリナチュラル。
誰だよこんな夜更けに電話してきやがって。
いたずら電話かと思いつつ、たかしは携帯電話の画面を見ると、そこには学生時代からの悪友で卒業後も時々一緒にツーリングをしているマサルからだった。
マサルか、今なんじゃと思ってるんだ。普通なら誰もが夢の世界旅行に出発しているところだぜ。
普通の人だったらね。昔からたかしさ、休日前には夜更かしとかしていたから大丈夫だと思ってさ。
なんだよ要件は、どうせ悪い話だと思うけど。
実はたかし聞いてくれよ。
たまたま始まったいつもの聞いてくれよと、たかしはつぶやいた。
2年間付き合っていた彼女から別れ話が持ち上がってさ、あっという間にさよならの一言で別れてしまったんだよ。
マサルの彼女ってあの同じ職場の女の子だろ。なんだそんなことか。俺はまたとんでもないことを言ってくるなと思ったんだけど、マサルよくある話じゃないか。
でもたかし、今日の夜はクリスマスイブなんだよ。イブが終わってからでもよかったんじゃないか。一人でイブを過ごすのは寂しいじゃないか。
笑すなよマサル、お前その顔で。
なあたかし、今から気晴らしに港まで日の出を見に行かないか。
いやだよ、どうせお前が彼女と別れた気晴らしに俺がこんな寒い夜中に2時間3時間かかるところまで行かなくちゃいけないんだよ。
いいじゃん、親友なんだから行こうよ。俺のマシンだったら2時間はかからないけど、たかしのバイクだったら3時間以上はかかるからな。
何？じゃあ行ってやろうじゃないか。
あ、しまった、いつもの手に引っかかってしまったと思った時には話は2、3歩前に進んでいた。
じゃあ今3時半だから4時スタートでどうだ。遅くても向こうには6時には着けるだろう。ちょうどいい時間帯じゃないか。
おいマサル、そうしたらどっちか先に駅まで着くか勝負しようぜ。
よせあいたかし、勝つのは俺に決まっているだろう。
さっきまで彼女に振られて落ち込んでいたくせにと思いつつ、やつのマシンは 350cc で2サイクル水冷38馬力で一般道を走れるレーサーレプリカでクソ速い、通称750キラーと呼ばれている。俺のマシンは 750cc4 サイクル65馬力と、パワーと燃費は俺の勝ちだが、やつのマシンの速さには勝てないだろう。
じゃあ何かかけようぜ。よし、ブレックファーストなんてどうよ。
朝飯か、まあいいか。4時ジャストにお互いの家から出発、あと15分後、フェントなしだぜ。
分かってるさ、俺の勝ちだぜ。朝飯ごっちになるか。
腕時計のデジタルが55、56、57、58、59、0、5。俺のアパートから高速道路の入り口までは3キロほど、一般道路を走った右手に標識がある。夜中の4時、空気が冷たいを飛び越えて痛い。信号を止まるたびにメットのシールドが曇り、少しシールドを開けるその繰り返し。そして高速の入り口に滑り込む。湾岸線の標識が頭の上を通過していく。大型のトラックが前方を塞ぐようにのろりのろりと走っている。歩いているかのように感じる。速度計を見ると速度超過気味である。そんなに急がなくても大丈夫だと言い聞かせながらアクセルを回す。道路側の反射板が次々と遠ざかっていく。前方の加速線からは車体を低くしたスポーツカーがパーティークラッカーを鳴らすかのように飛び出した。3台の湾岸線族がバトルモードで走り去っていく。おいおい、こんなところで事故しないでくれよ。事故で渋滞してマサルに負けるのは嫌だからな。1台の赤いマシンが大型トラックを追い越し、そして続いて2台のマシンが追いかけていくと同時に、前方の大型トラックで見えなかった大型トラックが横にサイドステップのように出てきた。赤いマシンを追いかけてきた2台目のマシンは一番右側の追い越し車線にうまくかわしたが、3台目は反対に左にかわしたところまでは見えたが、前方のトラックも右に進路を変えたので状況は見えなくなった瞬間、恐竜の叫び声かと思うほど甲高い音の振動がハンドルに伝わってきた。そして前方のトラックの隙間から路側帯に故障して止まっているトラックの後方に白いマシンが左サイドからぶち当たってきた。ドライバーは大型トラックがいきなり前方に飛び出してきたので、 瞬間的にハンドルを左に切ったのだが、路側帯に止まっているトラックが見えて、とっさにハンドルを右に切って左サイドから当たったようだ。たかしはドライバーが生きているのかどうなのかと思い、近くに寄ってみるとうめき声が聞こえた。
生きている。
早く救急車を呼ばないとと思い、付近を見渡すと非常電話が目に入った。急いで走っていき、受話器を取ると、
はい、センターです。事故ですか？故障ですか？
事故です。
現場は
318-2 の非常電話の近くです。
怪我人はいますか？
ドライバーの方が怪我をして動いています。
すぐに行きますから、そこにいてください
と言われてしまった。ああ、これで朝飯をおごる羽目になったと思ったが、人の命と朝飯だったら人の命を取るだろう。しばらくすると周りには赤々とランプが回り、サイレンがこだまし、俺は事故の目撃者としていろいろ聞かれ、しまいには一緒に走っていた仲間だと思われるのを否定するのに時間がかかり、解放された頃には橋の欄干から日が差していた。そして港に着いた時には予定の時間を2時間過ぎて、スグルの姿はどこにもなかった。
おい、タカシ
とマサルの声が聞こえ、振り返ると缶コーヒーが飛んできた。慌てて掴んだら、
あっち
っちお疲れさん、ずいぶん早かったな。
それって皮肉か
と笑いながら答えた。
大丈夫だったのか？サービスエリアの情報モニターで湾岸線で事故があって、高速が通行止めで10キロ渋滞と聞いて心配していたんだ。
ああ、ドライバーはなんとか命は取り留めたんだけど、よくまあ助かったもんだよ。あんなに車がくちゃくちゃになってたのに。
お前を待ってる間にさ、この近くをバイクで流していたら、魚市場の中に食堂があったぞ。そこで朝飯食べようぜ。
仕方がないな、俺の負けだからだな。
いいよ。今日は俺のために来てくれたから、俺が。あ、やっぱ割り勘にしようぜ。
オッケー。
それは、港の風景が、穏やかで少し冷たい海風が吹くクリスマスイブの朝の出来事。続く。
さて、今月号はいかがでしたでしょうか。番組への感想や質問、リクエストは、もととものバイクライフ、インターネットで検索してみてください。そうすると、ウェブのサイトが出てきますので、そちらからお願いいたします。それでは、来月号もお楽しみに。
さよなら。
さよなら。